とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。今週は京都 NPO センターの真鍋拓司さんとご一緒に番組を進めていきます。真鍋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では皆様どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは、インタグの鉱山開発を考える実行委員会、市井律子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では早速なんですけれども、インタグの鉱山っていうのはどこにあるのか教えてください。
はい、地球の裏側なんですけれども、エクアドル、赤道直下にあります。そこの北部 のアンデス山脈の裾野にあります。大体首都の木戸から4、5時間といった感じです。
はい。そのインタグっていう町の鉱山開発を考える会ということですね。
はい、
ということは、何か鉱山開発で何事かが起こっているのでっていう、はい、そういう
そうですね。
本日の、ね、テーマが鉱山開発問題そのものズバリなんですけれども、この活動に市井律子さんが関われるようになったのはどんなきっかけなんでしょうか。
はい、私は本当にちょうど5年前にここをたまたま旅行者として訪れました。でそこで豊かな自然や、でこの鉱山によって脅かされ、非常に被害を受ける住民の方々に出会い、こういった情報などを伝えて広めていきたいと思って、こういった活動を始めています。
ああ、なるほど。じゃあまずそのね、豊かな自然、はい、そのあたりをちょっと教えていただけますか。
はい、ここはこのインタグ地方というところにあるんですけれども、ここには雲霧林という霧の立つ非常に美しい森があるんですけれども、これは世界の森林の中でもわずか 1% という非常に希少な森です。はい、まずこのエクアドルという土地になんですけれども、このエクアドルはガラパゴス諸島とかアマゾン川、アンデス山脈といったように本当にさまざまな生態系がある。で世界の生物種の 10% がそこに集中しているという、
すごい、
本当にすごい生物多様性。でそしてここのインタグ地方にもジャガーやピューマといったような絶滅危惧種が鳥類、哺乳類だけで18種も存在するという非常に生態系の豊かな土地です。
はい、そこでその本日の、テーマである鉱山開発問題、どういうことが起こっているのかをちょっと教えてください。
はい、この雲霧林の森でなんと鉱山開発が何度も繰り返されてきました。でそこの原因となったのが、なんと最初にやってきたのが私たち日本です。90年代に日本の JICA がと三菱マッテリアルがやってきて試掘を行い、水質汚染が発生し、住民に皮膚病の発症や家畜が死ぬなどしています。でそのことによって次から次に次はカナダの企業、そして現在ではエクアドルの国営企業とチリ の世界最大の企業である、最大級の企業である国営企業が合弁事業としてここを強引に開発しようとしています。はい、
そういうことが起こっているんですね。でその住民の方から、皆さんね、市井さんももちろん最初のから始めていらっしゃるんですけども、そこで実行委員会としてはどういうふうなことを活動としてはされているんでしょうか。
はい、まずそのエクアドルってひたすら遠いですよね。はい、それでまずそういったところを実際に皆さんに知っていただくために、私が見聞きしたことなどで、同じような問題を抱える世界の問題で、そういった方々と一緒に講演会を開き、あとシンポジウムなどで、そういったこと で共通の問題を考える、うん、そしてこの問題に署名やあと政府への要請文を出したりとか少しでも状況を改善するためにの実行委員会でやっていっています、
はい、そのこう、皆さんに知ってもらいたいというね、はい、日本の皆さんにも知ってもらいたいということが一つ活動 の、うん、テーマとしてあるということでそれは後半にねまたね、はい、じっくりとお伺いしたいなと思うんですけども、はい、この豊かな自然を鉱山開発の、そこが地域がね資源としてたくさんいいものを持ってるからそれを有効利用してなんか国を豊かにしようというのがあるのかなというのを思ってたりするんですけどそうではなくて住民の方からとってこういう問題があるんですよっていうところをちょっと実行委員会の方とかは今知ってもらいたいなということで勤めてられると思うんですけど、はい、そのあたりはどんなことが心配されることがあるんですか。
はい、この確かに鉱物は非常に人間生活に必要で、うん、私たちも携帯とかスマホとかいったような鉱物資源、うん、こういったものに頼っています。でここにあるのがそれに非常に使用される銅やモリブデンといったものがあるんですけれども、はい、それを採掘することによって、うん、多大な重金属汚染による水質土壌の汚染それから大規模森林伐採そして薬剤被害それから住民への移住などでこういったさまざまな問題が引き起こされるそれによる自然災害で大規模な本当に大きな被害につながったりとかいうことも世界でも多く起きています。でそういった事柄が非常に懸念されています。
ちょっとそのね今お話を伺ったらちょっとこう危機感を感じるお話でしたけれども、それに向けてもね実行委員会の方もそれも地域の自然をもっと生かした形で地域が活性化するようなことも考えてらっしゃるということを伺ったんですけどそなんか真鍋さんもねそんなところで今日番組に、ぜひということで真鍋さんがゲストコーディネーターをされてますので、
ここは本当にただ鉱山にノーというだけでなくて持続的なオルタナティブな活動コミュニティエコツーリズムで有機的なコーヒー栽培有機農牧業といったように本当に小水力発電もあります。本当にそういった自らの在り方を提示していってる、うん、本当にそういう素晴らしい姿勢が見られます、うん、はい、
なんかこうもう世界でね共通するような問題がここにもあるということで、いろんな方々にまた新たな、ね、知恵なんかもいただけたらいいなと思いますよね。広報していく中でまたいろいろね、その活動されている方々とネットワークなんかもね生まれていけばいいなと、
そうですね、
思いますが、
特にね今国際的にこう SDGs って、ね、はいはい、言われてそのもうここでやられているようなこのでこう持続可能なっていうテーマは世界共通のテーマだと思うので、はいはい、ぜひこういったこともこう発信していっていただけたら応援したい
そうですね、ぜひ本当にそのように思います。はい、
ではここでミュージックブレイクいきたいと思うんですけれども、今日ゲストセレクトで、お持ちいただいた曲ご紹介お願いします。
はい、はい、このアニャライトさんという環境活動家でもありここのインタグの支援を長年続けてきた怠け者クラブという団体の世話にもされています。でその方が歌うエクアドール住民の方々の心も歌われています。
お聞きください。本日のゲストはインタグの鉱山開発を考える実行委員会の市井律子さんです。引き続きお話を、ね、伺っていきたいと思います、
はい、
エクアドルの、ね、素晴らしい環境を守りたいということで、はい、その鉱山開発問題に取り組まれているわけですけれども、
はい、
現状いかがでしょうか。
はい、私先月ちょうど現地に行ってきたんですけれども、本当にだんだん厳しい状況になっています。で、この本当に非常に豊かな生態系、豊かなウンムリンの森の中で現在合計90カ所に及ぶ試掘が行われているんですね、うん、これボーリング調査です、うん、そのためにもうすでに水質汚染が発生していて、政府なんかは環境破壊はしない、汚染はしないというような言い方をしてるんですが、もう本当に美しい滝があるんですけども、その中の一つがもう赤茶色に変色しているというようなことも起きています。
これなんか深刻ですね。
そうですね、うん、他にもこういった問題に抵抗するような住民の方々、この開発予定地の村長さんが罪状でっち上げられて10ヶ月も逮捕拘留されたり、この開発予定地の赴任村、ここにもう 2,300 人規模の企業警察隊が強制的に侵入してきたりとか、そういったことも起こっています。はい、
なんかちょっと想像しがたいような状況を、ね、今伺ったんですけれども、
はい、
その中で、まあ、こう住民の方々が一生懸命、はい、なんとか守ろうということでやってらっしゃるということ、
はい、で
これはどういうふうにしてね、なんかこのなんていうかな、ここを阻止したらいいのかっていうのを今一生懸命考えてらっしゃるところ
ですね。そうなんです、はい、でも現地の方が言ってられたのは、しかし本当にこうやって国際的にまず知ってもらうこと、うん、そしてその支援をつなげていくっていうことが大切だと言われています。で、なんと本当にこの土地はこのインタグ地方という広大な土地なんですけども、そこの 80% の土地がもうすでに鉱山開発 の, 対象地として採掘権を売却されているとか手続き中っていう状況に陥っています。そしてエクアドル全体でも国の 15% の土地がもう鉱山開発の対象地というような状況で、本当にもう想像を絶するぐらいどんどん被害が拡大していってるという状況です。
この開発が始まったのいつぐらいになるんですかね。
はい、それが90年代で、本当に最初にここへやってきたのが私たち日本という、そういうやっぱりつながりもあるんですね。
教えてましたね、
はい、この学協団体の方が言われてたのが、うん、この悪夢は日本から始まりましたって、だから知ってください、そしてそれをどうか意識化してください。で、私たちが本当に知らずに使ってる鉱物の背後で本当にこういったことが引き起こされるってことを私もぜひ知っていただきたいと思っています。
そしてまたね、ここからこういう問題があるからこそ、今提案としてね、おっしゃってたようなことを、ずっとこれからもね、やっていけるような自然破壊をしていかないような産業、はい、オルタナブルな産業のね、提案とかもされていってますけど、はい、そういうそこを止めるためにこの新たな知恵がね、生まれてくるってことが大事ですよね。そういうことでね、
はい、
思いますけどね、
はい、鉱山開発っていうのはもう 2,30 年で掘り尽くすると、うん、あとはもう本当に廃墟しか残らないということですね、うん、で、その 2,30 年後先にどうやって生きるんだということですよね、はいはい、でも彼らは本当にその土地と自然と生きるやり方を自分たちで本当にやっていってる、そしてこの土地が好きだ、うん、そしてその自分たちでなくだけでなく生き物たちも一緒に生きていこうっていうような姿勢でいるところが私は非常に魅力を感じます、うんうん、
はい、そして前半にねご紹介しましたけれども、ちょっとイベントというか展覧会を予定されているということで、実はこれはなんか真鍋さんの心をつかんだというご紹介をお願いします。
嬉しいな、
はい、今度写真展をされるということで、そのチラシを、うん、目にしたときにここにその今ちょっとラジオなんで
ラジオで見えなくて残念なんですけ
ど、お見せすることできなくてすごく残念なんですが、いろんな生物の写真が写っているようなチラシで、なんて美しいんだと、こんな、でそれをこう見た時にこういった生物がいる、インタグ地方というところが今ちょっとなくなろうとしているというところで、ちょっとぜひこれお話伺いたいということで、はい、
ありがとうございます。でもその見えないものが見えます、うんうん、でそういこのチラシに記載されている写真なんですけど、現地の環境団体の方 など本当にあの現地の方が撮られた写真を40点以上本当にたくさんあります。でこの美しい生物やあのどういった状況が引き起こされているのかを知っていただくために5月の10日から17日まであの京都の人町交流館で写真展を開催します。でそれで同時開催としてあの5月の13日の2時から私が現地報告を行いますと同様にあのこのインタビューと同様にあのボルネオですね、でそこで引き起こされているパーム油開発の問題でこれについてもお話ししていただく予定です。あのぜひ皆さんにあの見て聞いていただきたいと思っています。
はい、ぜひ。
これあの参加は申し込みを主先にしないといけないんですかね。
いえあの結構です。あの自由にあの来ていただいたら大丈夫です。とそれとあのもう一ついいですか、
はい。
それと一緒にあのぜひあの現地に行ってみたいという方、
うん、
あのおられると思います。私もここに行って人生が変わったんですけど、うん、あの今回あのエクアドルインタグ地方自然と寄り添うオルタナティブな暮らしづくりを感じる旅といったツアーが開催されます。9月9日から17日まで9日間なんですけれども、あの太平洋資料センターパルクというところがツアーを開催します。あのこの実際あの試掘が行われている森もなんですけれども、こういったあのオルタナティブな産業の場所でこういったところで取り組みや本当にいかにどんな暮らしをされているのか、その自然と一緒に体験していただこうというあのツアーが企画されています。
そうですね、もう個人的にはなかなか行きづらい。
そうですよね、
大変ですよね、
はい、
あのツアーを組んでらっしゃると。
はい、
これは市井さんも参加されるんですか？
あの残念ながら私はあのこの間行ってきたところ
、
はい、でもあのしっかり現地のサポートの方とかあのおられますので、あのお問い合わせはあのマイチケットという会社にあのお願いします。電話番号が 06-4869-3444 です。はい、おすすめです。
はい、はい、あの市井さんの、ね、心をつかんだ、はい、あのエクアドル の,、ね、あの視線を皆さんぜひ知ってほしいなと思うんですけど、なんと市井さんは画家でもいらっしゃる。画家でいらっしゃる。
本業は画家。
本業は画家です。はい、
とっても、ね、素晴らしい、ね、もうあの森のね、やれてたりしてるんですけど、
はい、
そういうことからも環境問題っていうことは大事に考えてらっしゃる。
そうですね、っていうかその反対の部分はね、あの私がラテアメリカ好きで旅をしてる時にこの森と出会い、そしてこの森に本当に心をつかまれたというか、ここの土地の人々のおおらかさとか本当に豊か、本当の意味の豊かさです。でそれを描いてみたいという思いになって今は森の絵を描いています。
そう、
人生変わったりとかしますんで本当におすすめです。
はい、ラテンアメリカ好きもなんかひょんなことからっていうことを先ほどお伺いしたんですが。
そうですね、あのメキシコで勉強してたりとかいうのもあるんですけど、ね、はい、あのでも本当にあのラテンアメリカの中でも本当にエクアドルは本当にあの本当の意味で不思議な生態系がある、で本当にこう世界の宝箱のような土地だと思います。だからこそ本当に大切にしてほしい、その思いを込めてこういった活動も行っています。はい、
ではまずねその展覧会、5月に開催されますのでね、もうこの、すぐですよね、この来週、
はい、
そうですね、来週、
あ、
今週ってことになるんですよね。5月10日から17日っていうことですのでね、はい、これは参加費はいるんですか？
あの写真展は、はい、あの無料でどんどん入っていただけます。はいはい、であの、講演会だけちょっとあの
経費
資料代、はい、資料代として、うん、あの500円いただきますけれども、あのぜひとも皆さんお越しください。
この記念トークイベントの方はね、5月13日の日曜日14時から、16時20分ということで、はい、市井律子さん登場されますし、それからボルネオの方お話の方は、石崎雄一郎さん、
はい、
ね、お話しされますね。もうどちらもねすごくこの問題に、ね、こう取り組んでいらっしゃいますので、
は
い、
あの同様な背景があるんですね、生物多様性の土地が、うん、あの開発で脅かされて、
うん、
はい、ぜひ聞いていただきたいと思っています。
この展示会、展示会は、何時から何時まで開 見ることができるんですかね。
はい、通常は12時から19時なんですけれども、はいはい、日程によって多少ちょっと時間が変更のところもあります、はい、
どこで確認できますか。
はい、もし問い合わせなどは私の方へ、電話番号が 075-601-6409 です。はい、
はい、ね、番組 の, 京都ハッピー NPO の番組ブログにも、はい、今おっしゃってたご連絡先、はい、書かせていただこうかなと思いますので、はい、この番組ブログもぜひ、はい、チェックしていただきたいなと思います。だいぶ、ね、時間も迫ってきたんですけれども、こうエクアドルのインタグの命の森にようこそという、ね、はい、このパンフレットも今いただいていて、はい、本当にこのこう素晴らしいこう、ね、ところだなと思うんですけど、最後に、ここはもう本当にぜひ、皆さん体感してくださいという、ね、ツアーもそうなんですけれども、はい、ここで、この魅力を知ってくださいということがありましたら。
はい、なんていうのかな、本当に私もただ の旅行者だったので、何も自分はできないと思ってたんですけれども、なんとか本当にここを知ってほしい、この命の凝縮したこの土地を失いたくないという思いでこういった活動を始めました、ね、皆さんにもぜひどういったことが起こっているのか知っていただきたいと思っています。本当にぜひよかったらいらしてください。
そして真鍋さん、ね、今日ゲストコーディネーターしてくださいましたけれども、何かもう一言。
そうです、先ほどお聞きしたんですが、そのエクアドルまで行くのに行き帰り往復で3日かかる、ね、やその日本の裏側っていうことで、うん、こうなかなかこう想像がつかなかったりとか、自分と関係ないみたいな、やっぱ思ってしまいがちなんですが、ちょっと一度こういった写真展なんかの機会ありますので、ぜひちょっと身近に感じていただけたらなというふうに思っています。
はい、はい、登山開発の、ね、きっかけはかなり身近です、
う
ん、
そうなんです、
そうなんです、ね、はい、ですし、はい、もう全員が持ってる携帯電話なんかもね、
そうです、そうです、うん、はい、場所は遠いけど関係は近いと思います、
ね、一つ一つのものにそのルーツで描くいます ね、はい、便利さの裏側っていうのを知っていくっていうのね、はい、大事なことかも。
この遠い日本に住んでる私たちになんかこうできることみたいなことありますか。
そうですね、まず知っていただくこと、うん、そしてこの現地 の, ツアーですね、うん、こういったツアーに参加されることによっても、その現地の持続的なオルタナティブ産業っていうことに、うん、貢献することにもなります、うんうんうん、はい、でこういったコーヒーなども販売している、で皆さんが消費を変える、考え方を変えるっていうことで、うん、現地の人たちが生きていく力になります。はい、
本当にこのウェブサイトとかありますか、こう団体のなんか紹介、
はい、あります。このインタグの鉱山開発を考える実行委員会のホームページで見ていただければと思います。
そういうふうに検索すれば出てきますね、はい、あります。ぜひ皆さんねチェックしていただきたいなと思います。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日のゲストはインタグの鉱山開発を考える実行委員会、市井律子さんでした。そして、京都 NPO センターの真鍋拓司さんとともに お届けいたしました。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど 豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。